羊ヶ丘でございます。今回はですね、月に1回の、北陸コラボラジオということでですね、まあ、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、今日テストプレイ会に行った皆さん、いかがお過ごしでしょうか。足尾でございます。はい、今日ちょっとテストプレイ会にね、金沢の方まで行ってまいりまして、で、まあ、遊んできたわけなんですけどね、今作ってるやつをこう遊んでもらうというね、なかなかこう貴重な体験をさせていただいて、いろんな意見をいただいてありがたかったですね。はい。というかで、今回はですね、まあ、月に1回のコラボ収録ということで、素敵なゲストをお呼びしております。ミヤミヤは夜な夜なのミヤミヤさんです。
はい、こんばんは。ミヤミヤです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
そうか、テストプレイされてるんですね。
テストプレイですね。もう家庭で、こう、何十回ぐらい延べ回したやつを、なんとかかんとかして、こう、外にというか、外部に出すっていう
なるほ
感じ
ど。どうですか？なんか収穫はありましたか？
ですね。あったと思うんですけどね。
ええー、よかったよかっ
その
た。
根本的には間違ってないんだろうか、みたいな感じの。なんか、やっぱ、ここかな、ここがちょっと微妙かな、みたいなところが、やっぱり、これはどうなんでしょうか、みたいな感じの、ご意見が張って、みたいな感じですね。
なるほどね。じゃあ、まだまだ面白くなっていくと。
そうですね。
いうこ
まあ、
とですよね。
面白いというかは多分あれですね。もう余計な要素をこう切っていく感じ。
ああ、なるほどね。本当のこう、その作品のコアの部分に、もっとよりね、えぐり出していくというか。
まあ、あとはテーマとかですね。
ああ、そっかそっか。い
テーマ、載
や
せ
ー、
るテー
楽しみ
マを
だな。
こう考え直そうというところでしたね。
なるほど。楽しみにしております。
果たしてできるのか
そうよね。
果たして、
そうね。
ここまでやりな
形
がら果
に
た
す
し
る
て
ま
で
できが
るのか
ね。
っていうところがありますけど
いや、でも本当ね、そこの、なんだろ、形にしてテストプレイ化に行くっていうのも、ね、こう、すごく勇気いるじゃないですか。
あ、そ
い
う
やー、
でで
も
す
そこを踏み出せてることを、すごく、なんていうかな、尊敬してますよ。
か。なんていうんですかね。形にしてテストプレイ会、僕は自分と作ったゲームのインストが多分日本一下手なんですよ。本当に下手なんですよ。なんかルールに自信がないと、めちゃめちゃあたふたするんですよ。
なるほどね。
言われるんですよ、本当に。もっとよっぽど難しいゲームのインストをあなたはつらつらしているのに、なんであなたは自分の作ったゲームで、インストでこんなにあたふたしているんだと。
なるほど ね
で、やっぱりこう、なんで、テストプレイ会に持っていくまでにギッチギチのガッチガチにルール固めてから持っていかないと、あたふたしちゃって、ゲームが成り立たない。
そっか。だから家でちょっとこう、揉んでいったっていうのは、そこの過去の経験があるから、今
もう、
回それでや
そう
ったってことか。
です。それ
な
で
るほど。
もう、なんていうか、あたふたしたくないっていう。
今日でもどうなんですか？いつもに比べると、少しこう、スラッと言えたとか、
そうですね。
押せた
まあ、
みたいなところあるんですか？
結局、家でもやっぱこのインストの練習みたいなことをやってるわけですよね。
なるほど、なる
こう
ほ
い
ど。
うルールで説明したときに、やっぱりこう、あたふたするんですよ。それで一回、なんていうか、ちゃんとこう、リハーサルというか、やった上で 言っているって感じですね。
そっかそっ
イン
か。
スト、自分の自作ゲームのまだ固まってもいないゲームのインストのリハーサルみたいな感じです
なるほどね。
ね。
いやー、わかりました。まあ、こっからね、ちょっとこう、少しずつね、こう自分のものになっていくという
でき
か
れば
ね、
いいんですけど、
を楽しみにしてますよ、本当に。
恐ろしいのはどこからでもなくなりますからね、こういうのって。
そう
恐ろしいで
ね。
すよ、本当に。
そっかそっか。
ね。はい。というわけでですね、今回はですね、ちょっと、テーマを考えまして、事前にちょっと、ね、お便りも募集したんですが、よくよく考えてみたら、 買い戻したくなったボードゲーム。
買い戻したくなったボードゲーム。
買い戻したくなったボード、はいはいはい、大事なのは一回持ってたってことです。
なるほどね。はい、
これについてちょっと。
ねえ。
はい。で、ですね、ちょっとお待ちくださいね。じゃあお便りをお読みいたします。
お、ありがとうございます。はい、来てるんだ。
本当にありがとうです。はい、ホットゲームズのモノ版です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
買い戻したくなったボードゲームというか、実際に買い戻したゲームがあります。それはブラッディーインです。
おお、はいはい。
当時は2アクションしかないから何もできない、カード効果をうまく回せなかったこともあり手放してしまいました。ですがそのゲームが持つ不謹慎なテーマと、たまに X で遊ばれたポストを見て拡張を追加し買い戻しました。今ではこの2アクションをどう選択するか悩ましさを楽しんでいます。シオさんも一度は人を埋めてはいかがでしょうか。
むっそ埋めてみてはいかがでしょうか。
ブラッティーインは遊んでみたことありますか。
遊んだことない。でもどんなゲームかはなんとなく、
あ、
テーマは知ってますよ。
テーマはご存知です
か、うん、はいはい。
私実はブラッディーインはね持ってたんですよ。
おお、そうなんですね。
しかも拡張入りで。
え、しかも今過去形じゃないでした、
はい、
はい、過去形。
過去形。
おお、はいはいはいはい、
ました、はい、
なるほどなるほど。
そうなんですよ。で、何回かね、あ、そう、やっぱテーマがすごいテーマなんですよね。
でもなんか面白いですよね。他にないテーマ性というかね。
不謹慎なテーマですよね。その
なんかホラー映画でよくあるやつですよね。
そうですね。サスペンスとか、まあ、要するにフランスの片田舎で、ホテルを営んでいるんだけど、貧乏な夫婦がいて、はいはい、まあ、ちょっと宿泊客から盗みをしてはいけないと。ね、盗むのは悪いことだと。はいはい、ただし、その人が、もし、もうすでにお亡くなりになっていたら、それは泥棒ならないんじゃないか。っていう発想のゲームですね。
なるほど、ね。
で、どっからお金が湧いてきたのかっていうのはバレないようにこう、うん、なんかたまに警察とかも来るから、
はいはい、
バレないように資金洗浄をして、なんとかお金を儲けていこうっていうゲームになってますね。うん、
なるほどね。はいはい、面白いな。
いや、これのテーマにやっぱ惹かれて僕も、うん、手に入れたんですけれども。これね、確かに実際ね、遊んでみるとね、うん、結構なんか渋いゲーム性なんですよ。
へー。
テーマがすんごいじゃないですか。テーマがとんでもないから、うん、もっとドッカンドッカンした感じかなと思ったら、うん、もうすぐ渋いんですよ。
なるほどね。
じわじわっとした、いっていってをこう繰り返していって、うん、
はいはいはいはい。
で、終わった頃に、ふーん、みたいな感じで、こう、終わるっていう。
なるほどね。だから、そういう、なんだろうな、殺人夫婦の日常みたいなのを味わう系のゲームってことですよね。
そうですね。割と日常系のゲーム。
事件が起こるというよりは、粛々とそういうことを営んでる人たちの生活を味わう系のゲームなんです。なるほど、なるほど。面白そうですね。
なんていうんですかね。本当になんか、確かに、その、なんていうか、地味ではあるんですよね、その。
はいはいはい。でもこのおっしゃってるね、こう、その二択っていうところを楽しむっていう風になると面白くなってきたみたいな話ですけどね。
そうですね。
なんかそういうのがあるんでしょうね、うんうんうん、きっと面白さというかね。そうそう。
結局、拡張を買ったけど、拡張遊ばないまま手放したんですよ。うん、
ああ、本当ですか。
うん、
でもモノパンさんの話だとね、その拡張が入ってから面白くなったみたいな感じがあるから、
追加しましたっていうね。
ねえ、ちょっと気になりますよね。
うん、そうなんですよね。で、確かにこれを見るとね、うん、ひょっとすると面白かったんじゃないか。
お、買い戻したいゲームにちょっと名乗りが上がってきたかな。はいはいはい。
っていうね、まあ、まず1個目のこの、
まあ、お便り。ありがとうございます、モノパンさん。
ブラティーン。
うん、いいですね。
はい。で、続いてのお便りですね。はい。
はい。
もう1個いただいております。伊勢さんからです。
身内やないかい。そうですか。伊勢さん、はいはいはい。
顔もとか家も知ってる。
はいはい。だ一緒にラジオしてたし。はいはいはい。伊勢さん、はいはい。
伊勢さん、いつも楽しく聞いています。側になっちゃいました。
では
い、この前ゲームズで頼みていたら今回のテーマに合ったゲームを見つけたので思わずレターを送りました。タイトル名はマジェスティです。いわゆる
マジェスティ、はい、
タブロービルドゲームですが、シンプルな行動と割に短時間で濃厚なプレイを体験できる良作です。気の置けないプレイヤーで遊ぶには物足りなく感じていたので手放しましたが、最近は仕事で、子供たちにボドゲを遊ばせる機会が増えてきて、マジシティをプレイしてもらいたいなと思いましたということでしたね。
なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、どうですか、あのマジシティは遊んだことありますか？うん、
ありますよ。割と好きなゲームとか推してますよ。
そうなんです。確か宝石のきらめきの作者のね。
そうそうそうそうそう。で、最近リメイク出ましたよね。ミドルエイジスとかいうのにリメイクされて。
それ知らんかったですね。
そうそう。なんかルールもちょっとそう洗練されたっていうんですけど。
そうなんですか。
うん。うち持ってるのはでもマジェスティの方ですよ。よく遊んでるのは。
もう女性の。
そうそう。
ど真ん中にドカンっている、
いるいるいる、ちょっと劇画っぽい感じ
の、ね、そうですね、
はい、
でマジェスティも僕持ってたんですよ。
うんうんうん、
そうです。で家庭で2回ぐらい遊んだかな。
うん、うん、
でまあなんかこう夫婦で2人ともこう首をかしげながら、
うん、
なんか終わったと。で、この間の、あの、親部ボードゲームマーケットで手放したっていう。
なるほどね。
ですね。
いや、マジェスティは、まあ、大人としてやるのも嫌いじゃないんですけど、このゲームの進化はやっぱ、あれだよ、ファミリーゲームとして扱うと、
そういうことなんですかね、
ちょっとね、すごい力を発揮しますよ。
1対1で遊ぶのがちょっとあれなんですかね、方向性と違ったんですかね、そのね。
まあ、1対1も、そうですね。なんというか、あれっておそらく A 面、B 面みたいなのがあって。
あります、あります、
そうそう、要は使う、なんだろうな、こう、キャラクターの能力みたいなものが変えられると思うんですけど、その最初の A 面の基本だけやって終わるみたいな人が結構多いんじゃないかなと思っていて。
そうなんですかね。
ねえ、多分そこの B 面とか、
そうなのかもしれないです、うん、A 面だけしかやってない
ですよね。そうするとなんか味がしないみたいな感じになっちゃうんですよ、ゲーマーの人たち。ただまあそれはそれとして、この間本当に先週かな、小学校2年生の子供とやったんですよ、
はい
はい、そしたらやっぱ楽しそうにやってて、
あ
で何が楽しそうかって、両替が楽しいんですよ、お金の。
なるほど。
うん、あのゲームってすごいこう小銭がどんどんわんさか湧いてきて、でどんどん両替まあできるわけですよ。
そうですね、うん、
そうそう。でやっぱうちの子ほら足し算とか掛け算をやっぱりこう覚えているし、それを使いたい人だから、
ちょうど掛け算ですよね。
そうそうそうそう、まさにそこで、そしたらやっぱそこのやりくりをしてね、荷を集めて10にするとか、
はいはいはい、
そこがめちゃくちゃ楽しそうなんです。
あ
で BGG とか見てると、結構その辺はむしろ大人たちはマイナスに見てて、
あそうだった、ね、世話しないと、
そうちまちまちまちまお金取らせて、それがもうなんかめんどくさいぜみたいな、スマートじゃないぜみたいな感じなんですけど、あでもそこはこの子喜ぶんだと思ってて、うん、とかまあ得点計算とかも含めてね、
両替が楽しい、
そう、ああなるほどなと思いましたよ。でそれは最終的にあのゲームってなんか本当に1円2円から始まって最後250とかいくんですよ、点数。
なんか結構点数
上がるんです、上がるんです。そう、そこがやっぱ子供のモチベーションってすごい上がるんですよね。
その子供からしたら天文学的な数字になるん
ですか？数字になる、うん、しかも最後の決算で、しかもなんか20点16点とかどんどん入るんですよ、最後の決算で。そこもすごい楽しいというか、なんか上がるみたいですよ。
あ、
うん、
マジェスティね、あのなんか好きっていう人をなんかちょこちょこ見かけるイメージがありますね。
そうね、だからまあ伊勢さんの言う通り、そのゲーマー同士でなんかもうシビアにやるって言ったら、多分結構やり込まないと見えてこないとこあるんだなと思うし、多分その手前で他でいいんじゃないかになっちゃうんじゃないっていう気持ちもすごくわかるんですけど、いやいつかちょっとこうお子さんが大きくなった時に
あの
マジェスティを取り出してみると、このゲームすげえなにちょっと出会うかもしれない。うん、 って一回遊んでみてほしいなと思います、はい、その頃に。はい、
あ、分かりました、ありがとうございます。ちょうどねうちの子は寝返りをしたぐらいなんで
まあまあもうもう7年後8年後ぐらいの話かもしれないけど、
もう一人で
学んで、ね、そうそうね、そうね、
いただきたいなと思います
。はい、はい、その頃の楽しみにしてください、はいはい、
というわけで、まあ、お便りを、まあ、2通ご紹介させていただきました。
ありがたいですね、ありがとうございます、
は
い、
皆さんもね、なんだかんだこう買い戻したいゲームっていうのはあるんじゃないか。
うん、本当ですね。
でこれ、ちょっとまあ私から行かせていただければ。
ああ、お願いします、お願いします。
はい、このテーマを思いついたきっかけなんですけど、
うん、
昔、これ1個目なんですけど、これ昔、僕が初めて買ったオモゲなんですけど、ヒストリアっていうゲームなんですけど、
ああはいはい、なんか見たことあるかもしれない。な
んか、まあ、コロッセオとかそういうののポケットがついててブワーッと飛んでいってるような、
はいはいはい、
これが僕初めて買ったオモゲーなんですよ。
うーん、
でこのゲームすごいのが1人から6人までできるんですよ。
おお、ソロプレイ対応
ソロプレイもできるよと。
お
で、いわゆる文明育てゲーなんですよね。
はいはい、
シビライゼーション系っていうんでしょうか。
おおおお、
で僕そういうゲーム大好きなんで、テーマとして、
うん、
してシビライゼーション系なんでうわって飛び、もう多分何にもよく分かんない時代にバッて飛びついたんですけど、
はいはいはい、
でで仲間、それこそ学生時代の友達と2回か3回遊んだんですよね。
ええ
ー、でその後な、結局あんまり遊ぶ機会がないなと思って、別に嫌いだとかではなくて、なんとなく遊ぶ回転数が悪くなってきたなと思って手放したんですよね。
うんうん、
で、そっから、かれこれ8年、9年経って、
うん、
たまにこうヤフオクとか見てると、ヤフオクのザッピングが結構趣味なんですけど、たまに出てるんですよね。あーええやんみたいな
あんまあれですよね、普通には流通してないですよね、そうですね、今ね。
そうなんですよ、あんまりなくて、
うんうん、
ボードゲームショップとかにすんごい長いこと売れ残ってるなとかそういうので見たことありますけど新品がね、
はい、はいはいはい、
うん、で、そんなね悪いゲームじゃなかったよねっていうふうに思う、
うん、
で、
なるほど、
ね、買い戻したいなと思ったきっかけなんですよ、ヒストリア。いわゆるゲージが、科学ゲージと軍事ゲージが一色たになって、うん、縦列と横列でこう X 軸 Y 軸みたいになってて、で、うん、軍事科学みたいな感じでこうバランスよく上げていくっていうのが大事なんですけど、
うん、
で それも結局なんかお手軽なんですよね。そのなんかあれやこれやっていう本当複雑な要素ってあんまりなくて、
うんうんうん、うん、
で多分確かに2回か3回それ遊んだ時にはうん、その初期配置か何かでアメリカ大陸、北米大陸を抑えたプレイヤーが初期配置でが必ず勝つなってことになってお
お、なるほどね、そういうあれ、ね、が出たわけでね、その考察というか仮説が出たわけね。
それもちょっと手放す要因にもなったんですけど、同じことは BGG で言われてて、
あ、そうなんですか。
で、北米大陸初期じゃ禁止した方がいいんで、言われてて、
うーん、
やっぱりそうかっていう感じになって、
なるほどね。
で、テーマとしてはバッティングなんですよ。
あ、この見た目でバッティングなんだ。
バッティングなんですよ。
へえ。
手番順に処理するんですけど、
うん、
下手するとこうまいこと、その手番順でこう自分が処理される前にラウンドが終わる可能性がある。
ああ、なるほど。
そういう可能性があるので、そこをちょっと読みながらどうやってこう資源とかやりくりし、カードとかやりくりして、で、いわゆるセンチュリースパイスロードとかじゃないですけど、カードがどんどん手元からなくなっていくんですよ。
で、
カード回収するアクションも踏まないといけないんですよね。カードを回収するアクションを踏むとラウンドが終わっちゃうんですよ。
うん、
だからそこをどこで 死ぬかみたいなのがすごく悩ましい。
なるほどね。でもなんかこんだけねやることシンプルな上でこう文明発展系って割とね今珍しいかもしれないですね。やりやすいというか。へえ。
2014年だったら2012年だったら見てみ
る。ああそうなんだ。
いやーなんかうん今になってはいいなと思って
る。なるほどね。ヒストリアね。
ヒストリア。どうでしょう、宮根さん。
ああさあ僕も、いや今の話でそうだと思ったんですけど、自分はキャメルアップですね。
ああはいはい。
いつぞやの SDJ 撮ってる。
撮ってますね。はい。
うん、で多分このキャメルアップが確かに自分も買った最初の大箱のゲームなんですよ。
あでかいですもんね箱ね。
そうそう。うん、でいや面白くて結構遊んではいたんですけど、うん、ほらそれこそなんていうのかな、子供寝てから夜2人で遊ぶみたいなのにはちょっとこう盛り上がりに欠けるなみたいなところがあって、
あんまり2人で
やらないですよね。
5人とか。
そうそうそう、みんなでやるゲームなのでちょっと回んないなと思って放出したんですよ。うん、なんだけども、でほらあのキャメラップカードゲームとかも持ってるんですよ。
あ、僕持ってます。
カード持ってますよね。そう持ってそれでいいんじゃないかって思った時期もあったんですが、でもやっぱり何あのピラミッドからなんかこうダイスが出てくるみたいなこととか、
そうですね、
あの広いボードの中をこうコマが疾走していくみたいな、あの感じってやっぱあっちにしかないものもあるなっていう気もしていたりとか。
カードゲームはね本当にカードとコマ
で、ね、うん、そうそう、まあ、うん、ねあっちはでこうカードの置き方とか、うん、なんか仕込み方のなんかこう戦略みたいなのはあって面白いんですけど、うん、それはそれとしてあの純粋にあのサイコロのギミックというか、うん、楽しみながらレースをワイワイするみたいな、あれもいいなと思って、でやっぱ今こう子供もね一緒に遊べるようになってくると、あれ絶対家族でやったら盛り上がるなとか、
あのやっぱレースの概念が分かるようになってから
、ねえなりますよね、うん、そうっていう意味ではやっぱりこうカードゲームの方は持ってるとしても、やっぱあのボードのやつは手元にあったらいいのかなとかって今思ってたりしますね。
ピラミッドからダイスを出す作
業、そうそう、あれ良かったですよね。ゴム一回ブチって切れたことありましたけど、
1回ぐらいはそんなこと
ありますよね、うん、にしてもね、まあまたあれ良かったなと思うし、しかもなんか今もう新版みたいなの出てますよね。
新版出てます。なんか絵がなんかおしゃれというか、
ね、そう、まあね、タッチ的にはまあ正直昔のが好きなんですけど、
ドババタしてるあのカ
ードみたいな、そうそうそうそう、ね、実物はでも見たことないんですけど、はい、新版の方ってね、なんかボード立ち上げたらなんか立体のヤシの実が出てくるみたいな。
そうなんですか。
なんかちょっと面白い作りになってるらしくて、そうなんかそれはそれで面白いなと思って、
うーん、
はい、でもあんま売ってない気がするんですよね。
キャメルアップも見ないですね、あんまり。
そう、
うん、
なんか新版のキャメルアップなんか別テーマの別ゲームみたいなのは時々流通してるの見るんですけど、うん、あの元のやつがやっぱいいなって、うん、思ってます。うん、
なるほど、
はい、
キャメルアップ、
で私はキャメルアップですね。うん、
そうですね、私まだやっぱあって、
うんうん、
これもね、痛切に今失敗したなと思ってるんですけど、
おうおうおう、
ファーストクラス。
おお、ファーストクラス、ええー、
はい、
うん、
あのね、いわゆるカードを、まあ、取って握手してっていうのでね、
うんうんうん
うん、あの多分昔そのあのロシアンレールロードに似てるよって言われてたんですよね、う
んうん、はいはいはい、
プレイ感とかね、あの得点の入り方とかが、
うんうん
うん、あの車掌駒とかをこう進めていって、その進んだところまで点が入るんですよみたいな、
うんうん、
だからどんどんどんどんラウンドが進んでいくと入る点がどんどんどんどんでかくなっていくっていう
ね、なんか電車が長くなっていくんですよね、
だんだん
ね、
うん、あのゴールまでたどり着いて、その
イスタンブールかなんかゴールなんですよね、
ゴールでその
はいはい、
だからそのスタート地点からイスタンブールまで、全部が客車がつながるっていう、電車で行くとかじゃなくて客車がつながるっていう、
はいはい、
イスタンブールまで行くっていう表現するんですけど、
うん、
で、で、まあ、カードを取っていくっていうのと、あと、あれ、いわゆるモジュールなんですよね。
うん、
ABCDEF みたいなモジュールがあって、はいはい、それをこう、組み合わせて遊んでくださいねっていう形なんですよね。うんうん、で、僕、まあ、いわゆる、アルティメットレールロードって出たじゃないですか。
ああ、はいはい。
ロシアンレールロードと、ジャーマンレールロードとアジアンレールロード3つ全部入ってるんですね、
うんうん、
あれを手に入れたんですよ、
うん、
あれ手に入れたからファーストクラス見たゲームやから
、はい、
ええやろと思って、
うんうん、
それで放出しちゃったんですよ、
うん、
でまたねよりによってこうミニ拡張とかも手に入れてたんですよ、
はいはい、なんか いくつかありますよね、
使ったんですよね、うん、何のモジュールみたいなの手に入れてたんですけど、それも全部、うん、今度売っちゃったんですけど、
あ、はいはい、
やっぱり親目を振りまけて売っちゃったんですけ
ど、いやもう買った人ラッキーですね。
そうです、うん、それでも売っちゃって、親目振りまけたで、
うん、
でしばらくしてこうアルティメットレールロードを遊んだりするじゃないですか。
ねえ、
でよくよくこう考えてみたら、いやファーストクラスはファーストクラス、あれはあれでいいゲームだったよねって思うんですよね。
自分あれなんですよ、ファーストクラスは持ってるし好きなんですけど、はいはいはい、逆にそのアルティメットとか他のをやったことなくて、やっぱ違うんですか？
ファーストクラスは基本的にカードを取るって、うんうん、ワーカーを置く代わりにカードを取るんですよね。
はいはい。
まあ、一定数なくなったら終わりって感じな
ん
です
けど、うんうんうん、
ロシアンリロードとかはいわゆる、ワープレなんですよね、
うん、
割ともう古典的なワープレなんですよ、
うん、
古典的なやつで、
うんうん、
ただちょっとこう似てるなっていうのが、お金が続く限りお金もお墓なんですよあのゲーム、
うん、
だからもうなんかよくわかんないところでブッてこうアクションが続いたりとかして意外とこうなんか止まらないというか、
はいはいはい、
であと点数の入り方もどんどんどんどん増えていく、積み上がっていく感じがするので、
うんうんうんうん、
その感じは似てますね、なんか
そうね、そうね、ファーストクラスもそんな感じですもんね、
ファーストクラスもそうなんですよ、
うん、
っていうのですかね、
うん、
やっぱ古典的なワープレなのロシアンレールロードの方は、
うんうんうん、
古典的なワープレなんだけど、こうファーストクラスはファーストクラスで、あれしかに面白さがあったなっていう、
へえ、そっか。
を見つける犯人。
わかるわかる、ありますね。
なんでわかんないです、うん、僕いつも、なんか、大体他の人がインストするやつは大体あれなんですけど。
あれでしょ、オリエンタル急行
の
モジュールですよね。うん、
なんかそのゲーム終了時に、なんか、指紋が多い人が、うん、強制的に犯人になってしまうっていう、
そう負ける、脱落するんですよね、
負けるっていう、
だけどあの指紋アクション強いんですよね、
そう、
だからどれぐらい指紋集めるかみたいな、うん、ギリギリを狙うのが強いっていうか、うんうん、あれ好きですよ、うんうん、
そう毎回あれなんですけど、逆に、
はいはいはい、
普通のモジュールを1回か、うん、1回ぐらいしか遊んだことないんですけど、
はいはいはい、
でまあ、ロシアレールロードにはそういう要素ないので、
うんうん、
あれはあれで良かったなっていうのは本当につくづく思う。
なるほどね。
今出てないんですよ。
ファーストクラス。
ファーストクラス。
ああでもあんまり新品で売ってないかもしれないですね。
見かけないんですよ。
なるほどな。また親部フリマで帰ってくるのをね。
そうです、ね。親部フリマ。誰か出さないかなみたいなのは
本当やな。
さっきのヒストリアも親出フリマとか、うん、富山の駿河屋とか、
うんうん、
行った時に
あるんですか？
ないかなと思って見るんですけどやっぱないんですよ。
ないのか。
やっぱない
んです
よ、うん。やっぱないよねと思いながらこう帰ってくる。
なるほど、ね、確かにまあ売ってないですね今。なるほどな。
ファーストクラス。
うんうん、ファーストクラスですね。
あれ共通してるのは初見殺しってところなんですよね。
そっか、両、そうなんだ。
どうでしょう、宮宮さん、他に。
そう、いや、なんか、ちょっと続いちゃう感じで申し訳ないんですけど、自分買い戻したいのもう一個は、コルトエクスプレスです。
ああ、はいはい。
なんか、電車に電車みたいにかぶ、なんか、大箱に大箱みたいにかぶせてる感があるけど、 あのね、コルトエクスプレスも、
ね、
うん、そう、昔、そうそう持ってて、
はい、
うん、で、やっぱ、面白いじゃないですか。あの、電車の立体のね、造形の電車があって、そこでもうみんなが打ち合うみたいな、お金集め。
予約するんですよね。
そうそう、テロップしてするんですよね。そうそうそうそう。だから、そこの処理順でなんかいろんなドラマ生まれるみたいな。
割とドタバタになるんですよね。
そう、ドタバタドタバタなんですね。
誰もいないところで銃撃ったりとか。
そうそうそうそうそうそうそう。
誰かに撃たれたりとかね。
そう。
そう、あれ。ドタバタになって。
うん、おもろいんですよね。ただあれも結局ほら、でも2人でなんかねやってもそんななんか本当の面白さが発揮できない系のゲームで、
2人であんまりやるゲーム
じゃない、そうってなるとあんまり稼働しないなと思って一回放出をしたんですが、あのね、あれそのものもいいんですけど、あのね、あれ持ってたんですよ、デロリアンって分かります？
あ、
バックトゥザフューチャーの、
分かりますよ、
あれの拡張があるんですよ。
あ、デロリアンが並走かなんかするんでしたっけ？
あのね、デロリアンが電車の前にいるんですよ。
はいはいはい。あ、
あのバックザフューチャー3って
あれだ、
そう、スピードが足りないから電車の前にこうで車走らせて押してもらうでしょ。あの配置になるんですよ。で、あの列車の上とかをガーって移動みんなするじゃないですか。
すね、はい、
デロリアンの上にも乗れるんですよ。
そうなんです。
乗ると何が起こるかって言ったら、みんな一斉に目つぶらなきゃいけないんですね。
はい、
で、列車のどっかの車両の下にデロリアンごと隠すんです、駒を。
え？
要はタイムスリップするんですよ。
はいはいはい。
そしたら突然、そのデロリアン乗ったプレイヤーが、いるはずのない車両から出てくるんです、突然。
あ、へ
え。っていう、なんていうか、そういうミニ拡張があって。
デロリアンに乗せたプレイヤーが勝つんだ。
そう、デロリアンに乗せたプレイヤーがワープできるんです、好きな車両に。だから近海のあるとことか保安官をすり抜けてそこに行くみたいなことができるっていう、すごいなんか一つ新しいセンス作詞があって、しかもね、あのバックトゥザフューチャー3をこうすごくこう、なんていうかな、取り上げたというかね、合わせた感じの内容になってて、
はい、
めっちゃ、やっぱあれはなんか最近バックトゥザフューチャー3またなんか何十周年かで、
うん、なんか出てましたね。
そう、話題になってて、うん、あれ見るたびになんかね、あ、デロリアン使ってボードゲームしたいみたいな気持ちになっちゃうんですよね。そう、だからコルトエクスプレスそのものだけというよりは、
はい、
そのデロリアン拡張ごと買い戻したい。
でも、そうですね、うん、その拡張持ってたら拡張ごとね、
そう、あれ、あれが欲しいんだよなと思って。本当にノリノリの時はもうバックトゥザフューチャーの映画流しながらやってたりしたこともあって、そう、あれ良かったんだよな。
あのゲーム確かに、よくよく考えると、うん、いいゲームですよね。
いや、いいゲームなの。そうなんです。
あ、
なんか全然思ったようにいかなくて、あれ勝てない、勝てないゲームの一つなんですけど、
なんか全然狙ってない人打っちゃったりしますよね。
なんか上手い人さっそうとなんか走り抜けて金塊集めていくみたいなのするのすごいなと思うんですけど、全然うまくいかないけど好きなんですよね。
ボードゲームアリーナでもできますけど、やっぱ現物でやりたいですよね。
ああ、まあね、あの電車の車両の中を行き来したいですよね、自分でね。はい、なんで、うん、にはもうコルトエクスプレスのデロリアン拡張付きがまた欲しいです。
お子さん、
うん、
対象年齢、確かお子さん、え、 KDJ 撮ってましたっけ、なんだっけ、
SDJ を撮ってる、うん、だからできるかもしれないですよね、確かに、はい、あとどうですか、塩さん、まだあります？
ありますね、やっぱね、
うんうんうんうん、
やっぱって、これね、悩ましいですけど、ドリーモン、
おー、ドリーモン、あの、みんなで夢作っていくみたいなやつでしたっけ。はいはいはいはい。
割と最初期に買ったんですよ。あの、うんうん、ドリーモンが出た、出たて
ん
とき に買
ったんですよ。うんうんうん、うん。
だから英語版なんですけど。
ああ、ケンビルさんのあれじゃなくてってことか。はいはい。
で、うん、で、まあ、ルールは、なんていうか、シンプルじゃないですかね。
うん、
で、こう、やって、まあ、結局、だんだんこう、2人でやるっていう環境になったときに、 二人でドリームオンはあんまりやらないなと思って。
わかる。
うん、で、まあ、あとはまあまあまあ、もう、なんか、だんだん、まあまあまあ、なんかいいかな、みたいな感じに思って出したんですけど、
うん、
でもやっぱ思い返すと、あのゲーム悪くなかったよね、と思うんですよ。
はいはい。
で、今、できれば、その、英語版ではなくて、日本語版を差し替えたい。
うん、いやでも、あれも、そっか、今、まあ、逆に流通もしてない感じですね、日本語版が。そうなのか、うんうん。なるほど。
みんなで夢を思い出すっていうのが、すごく、
うん、
まあ、あの、面白いテーマですよね。
うんうん、うん。
それで、なおかつね、で、やっぱ、ほどほど、なんていうか、ちゃんと思い出せないんですよ。
そうですね。
それがいいなっていう、
はいはいはい、
ところで、まあ、結構好きなゲームではあったんですね。
いや、うちも持ってましたよ。
あ、
で、確かに、うん、放出しちゃったな。
なんだか放出するんですね。
ね。いや、でも確かに分かりますよ。悪いゲームでは全然ないですよね。なんかあったかい気持ちになるしね、みんなでこう夢を思い出すみたいな、ね、あのプレイはね、
前向きな協力ゲームですからね、
うん、そう、そうだから、いや、いいゲームです。
いいゲームね、
確かにね、欲しいね、
ヒントを出せるしね、
確かに確かに、
いいゲームなんですよ。なんで手放しちゃったんだろうと思うんですけど。
まあでもちょこちょことまだ在庫もあるし、その気になればね、またどっかで手に入るかもしれないですね、
ま、
これは
ハムフリマ
とかね、なんかきっかけがあればね。
そうです、
ね、うん、はいはい、確かに確かに。
あの、すべての輪廻転生はハムフリマーで行われてる。
そう、あそこ物々交換だから、あの実質な。
実際交換ですからね、
うん、そうですね、うん、ハムフリマーか、いいな、はい、
うん、どうでしょう、
ああそうね、
3つ目あたり、
3つ目ね、うん、3つ目はですね、クランク。
おお、はい。
ほら、あの、ね、ドラゴンのいる洞窟に入り込んで、うん、
はい、
宝盗んで誰が帰れるかみたいな、うん、あれですわ。
デッキ構築をしながらなんかやるんですよね。
うん、そうそうそうそう、そうです、そうです。だから、どんどんどんどんデッキ強くなるから、うん、すごく奥深く行ったりとか、うん、1回で進める距離がぐっと進んだりとかしながら、ね。
なんかやられて、なんかリセットされて、
そう、なんかクランクって、ね、なんかつまずくって音らしいんですけど、うん、そのクランクカードみたいなのを使うと強い代わりにドラゴンをなんか起こすみたいなのがどんどん溜まっていくみたいな、
ドラゴンが起きるまでになんとかしなきゃいけないってことですね、
とか、そうそうそうそうそうそうそう、そうで、あれを面白いんですけど、一回やっぱ放出しちゃって、うん、で、やっぱ時々欲しいなってとか、またやりたいなって気持ちになるんですけど、なんかね、何がベストかみたいなのが、シリーズがすごくたくさんありすぎて、なんか迷っちゃうんですよ。なんかその本当の基本みたいなやつと、なんかクランクインスペースっていうなんか宇宙テーマのやつと、で、もう一個、クランクカタコンベっていう、この三つって全部独立、してるんですよ。独立拡張というか、まあ、混ぜても遊べるけど、それ1個で成り立ちますみたいな。で、この3つがすごく、なんか、どれもベストだみたいな人が、歯がいて、うん、次買うとき、じゃあ何買ったらいいのかっていうのが、なんかね、定まらない。
あ、
うん、
あれ結構、割と、なんか、アメリカの、
はいはい、
発射というか、
あ、そう、そんな感じですよね。
幽霊をこうアメリカのゲームって感じの、
そうそうそうそう、そうですね。
発射が出る、
出る、うん、なんかそれ一個で完成してるのはなんかクランクインスペースだみたいな声もあったり、
はいはい、
うん、でクランカタコンベってやつはあれマップ基本固定なんですけど、クランカタコンベだけもなんか自動生成されていくマップなんですよ。
ほう、
だからそれ一個あったらなんかマップが毎回変わるから繰り返し遊べるぜっていうのが売りが、そのカタコンベってやつらしいんですが、うん、なんか逆になんかそれは運が強すぎるからうんたらかんたらみたいな人を揃いて そうやったらなんか基本がいいかなとか思ったりすると、なんか基本にはこういうところがありますよみたいな声見ちゃうと、なんか分かんなくなっちゃうな。
基本はこの戦略が強いみたいなの出ちゃうとね。
そうとかね、なっちゃうんです。要は早々に切り上げることができちゃうから、なんかそう限界があるみたいなことを言う人がいたりとか、だからどれも一長一短だみたいな話がなっちゃって、まあ、実際遊んだら楽しいんですけどね、きっとどれもね、うん、しかもそうこうしてるうちに多分ビッグボックスとか来るんですよ、きっと。これあんだけ出てたら、うん、って思ったらなんかまたさらに踏み出せないというかね、
ゲームサイドみたいなことですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、ね、ただまあうちは結構なんかこうライトに遊ぶので、その意味ではあれなんかな、クランク肩コンビ1個を抑えてこねくり回すのがいいのかなと思ったりはしてますけどね。
そうですね、まあリプレイ性ってね、なんか最初買うときはこれ買ったらね、マップが毎回違ったりカードの構成が毎回違うから永遠に遊べるんだよって言いながら拡張買っちゃったりしますもんね。
そうなのよ、肩コンビも実際拡張とか出てるからね、海外だと。出たら買うんだろうしね。
なんていうか、これで いらないって言うのにね、え、
うん、ねえ、そうそうよ。でもまあ一回放出してるからね、だからまあどっかで遊ぶぐらいでちょうどいいのかもしれないですけどね、本当はね。
放出してるっていうのも、うん、だって絶対自分は覚えてるわけじゃないですか。
そうそう、 あの頃の気持ちもあるわけですよね。なんかもう売ってもいいのかもしれないみたいな、
そんな上で出してるわけだからっていう。
そうなのよ、悩ましいですね、それはね。
じゃあなんで出したのっていう話になる。
そうそうそうそうそうそう、なるなる。
出す前の状態の方がいいに決まってるのに、
そうですね。そうそうそうそう。
不思議でしょうがないです
ね。ねえ、でもね、またなんか離れるとね、また手元に置きたくなるんですよね。
どうですか、まあお互い見つつ。
ああ、そうですね。
ザックは、はい、他にこれ手放しちゃったんだよね。うんうんうん、
そうね、例えばそうだな、今遊んだらどうなるかなっていうところで言ったら、アンドロイドネットランナーとか、あ、あとレッドドラゴンインとか、うん、あの辺はなんかちょっとまたやりたいような、でも買ってもまた手放すのかもしれないみたいなところでちょっと悩んでる枠にいますよ。
Android ネットランナーは一回遊ばせてもらったんですけど、
うん、
自分で買う勇気が出なかったですね。
そうね、
説明する自信がなくて、
ちょっと独特の言い回しとか用語がすごく多いんですよね。
独特ですからね。
そう、あれを僕も当時その奥さんにインストするなんていうか自信がなくて結局放出しちゃったんですよね。今ならできるのかな、一緒になるのかな、わかんないな。
僕あれですね、ラグーザ、ラグーザですね。
ラグーザ、はいはいはい。
ラグーザもそのリモート元のカリマラも持ってたんですけど、
へえ、
どっちも出しちゃったってい
う。それはでもある程度遊んだ上でってことですよね。
ラグーザは一回遊んだんですよ。
はいはい。
でカリマラは3人以上だったんで、うん、遊ばなかったんですけど、
はあはあはあはあ。
で、あの、まあ、要、すごいなんかね、同じゲームなんですけど、要するに、うん、例えばアクション、いわゆるワープレ的に、こう、アクションスペースに置くじゃないですかね。まあ、そしたらアクションしますと。で、同じ場所に他の人が置くと。
うん、
そしたら、すでに置いてあるアクションコマに重ねておくんですよね。
ほうほうほう。
で、その先に重ねた人ももう一回アクションできるんですよ。
うん。
だから、その、先に置けば置くほど、こう、より何回もアクションができて強いよねっていう、
うんうんうん。
構成になってるんですけど。
なるほどね。
うん。なんか当時、なんだかよくわからなかったっていう感じで、
うん、
確かに2人で遊んだんですけど、ラグーザを、
これ
なんだかよくわからんなと思いながら遊んでで持ってればよかったんだけど、やっぱり親部フリマで確か、アメリゴと交換したんですよ。
おお、でもアメリゴもいいじゃないですか。
アメリゴは大正解だなと思ったんですけど、
塔みたいなついてるあれですよね。
あれはめちゃめちゃ盛り上がったんだ。
ねえ。
よかったんですけど。
うんうんうん。
それと交換して、ラグが手放したっていう。
なるほどね。物々交換やった
り。完全な物々交換。はい。またその親分振りまで、カリマラを出して、カリマラを買ってくれた人が、いやカリマラ面白いっすよって言ってくれるんですよね。
ああ、よかったっすね、それは。
俺はカリマラ遊んでないから、そんな面白いの、うん、と。
そうね、それ言われるとちょっと惹かれちゃいますよね。
え、それリメイクしたラグーザーさんも俺さっぱりわからなかったけど、え、そんな面白いのってなって、ね、ちょっと後悔したっていう。はい
はい、なるほどね。
感じですね。
はいはいは
い。あとは、ハッキー酔いゲームとか。
おー、はいはい。
思ったんですけどね。
そうね。
あれもね、面白いですよね。
面白いね。
でね、史上初めてだと思うんですよ。し塩をまくフェーズがあるゲーム。
そうね、そうね。
カードを結局ばらまきましょうみたいな。
はいはい。
バラバラってやるっていう。
そうね、あんま相撲テーマのね、ああいうカードゲームって新鮮ですしね。
宮根さんの奥さんね、うん、相撲がお好き。
相撲好きですよ。
であればね、やっぱ、うん、残ったってやりたいじゃないですか。
うん、そうそう、持ってます、持ってます。うん。
ね、なんか、よく、なんか、面白いんですけどね。なんで手放しちゃったんでしょうね。う
ん、なんかね、なんか言わんとすることも分からんでもない。そう、遊ぶと、なんか、それなりには面白くて、面白いテーマだなと思うけど、うん、なんか、頻繁に立てるかっていったら、なんか立てない何かがあるんですよね。不思議。
うん
不思議ですね。
なんでなんでしょうね。
うん、いやうちにもあるんだけど、確かにそうなのよ。なんか頻繁に立たないのよ、なんか知らないけど。
で、要素を人に説明すると面白いじゃないですか。
うん、ねえ、そうそう。なんか準備のね、なんか発揮フェーズみたいなのがあって、こう、ね、整えてね。
そうそう。
うん、みたいな、なんかねえ。
カードを集めて、ねえ。
うん、
発揮、残った、なんだっけ、発揮良いが揃ったら、
うん。
終わるんですよね、確かね。
そうそうそうそうそうそうそう。
それで塩を巻いて、
うん。
そっから残ったってやり合うんだけど、
うん。
それやるとすごく面白いんですけど
ね。ね。
不思議ですよね。
不思議ですね。
マジわかんない。
わかる。それに関してはちょっと僕もわかんないけどって感じ。でもいいゲームですよね。いいゲームです。うん。だと思う。うん。
そう。だから、そういう、なんていうか、こうね、思い出を抱えながら
そうね。あとね、そう、さっきのクランクと似た理由なんですけど、ウィングスパン。
あ、はいはいはい、
ウィングスパンも放出したんですけど、
あ、そうなんですね。
なんかね、いやでもやっぱすごい好きな人たちいるじゃないですか。
ウィングスパンはもうだってやりたい放題されてませんか、もう。なんかウィングスパンが出て、
ワームスパン、フィンスパンとかいろいろあるでしょう。そう、いや、
なんかドラゴンでしたっけ、うん、なんか、
そうそう、それが多分ワームスパンだっけかな、みたいなのがあって、魚のも出たでしょう。
非公式にポケモンの作ってる人みたい
な、あるあるある、あれちょっと惜しいですけどね。そう、いやだから、いや面白くないわけでもなかったから、なんかもう一回なんかもうちょっと味わってみたいなみたいな気持ちがまだ出てるんですけど、同じですクランクと、どれ買ったらいいのみたいな問題もある。
その魚なのか鳥なのかドラゴンなのかみたいな、
そう、なんかどれが一番説もあって、なんか一番ライトなのは魚だみたいな説と、あとなんかすごくこうゲーマーが喜ぶのはワームで、でもウィングスパンはなんか拡張もいっぱいあるし、
遊んだことは
とか、
うん、スパンシリーズ遊んだことないんですけど、
ああそうですか、
うん、なんでしょうね。でもなんかこう一番軽い、なんか軽いリメイクって、うん、なんか手出しがちですけど、なんか、それゆえに手放しがちでもある。
そうね、なんか遊び、あ、遊ばなくなっちゃうというかね、手応えを感じないみたいなところになっちゃうんだよね。
僕あの、セブンワンダーの建築家たちっていう。
ああ、わかりますよ。ちょっと、なんかこう、ね、軽くなったセブンワンダーや。はいはい。
あれも、 最初飲んだ時、何がめっちゃおもろいやんって言ってすぐ買ったんですけど、
うんうん、
なんかあれなんかあの時感じた感動がどこに行ったんだろうみたいな。
そうだのよね。
なんかあれよあれよと手放してしまって、不思議なんですよ。で
そうなんだよな。
あれ悪くなかったなって思いながら。
いや、わかるよ。
いや、面白いよねっていう。
そうね。で、その線で言ったら、じゃあ、例えばエキスパートにあるワームスパンがもういいんじゃないかっていうことになるんですけど、でもね、もうなんか最近のこう、体力的なとことか環境的に多分ね、ワームスパン立てようとしたらなんか、おっくになるんですよ、きっと。自分が。だから、すごいむずい。じゃあ結局、ウィングスパンなんじゃないかな、みたいな。とかね、なんかいろいろ考えちゃいますよね。なんかそれも。
グレートウエスタントレイルを持ってたかもしれない。
ああ、はいはいはい。
南部拡張持ってるんですけど。
うん。
あと、北部拡張持ってるんですよね。
うんうんうん。
でもまだ、家庭では、第2版の普通のやつしか遊んでない。
おお
北部拡張持ってるけど、
うん、
なんか北部拡張やるほどまだまだ基本擦れてないって思うし、うん、
まあそうね。
でニュージーランド拡張が最終的にやりたいんだけど、
うん、
あの犬が可愛いからやりたいんだけど、
うん、
なんかそこまでいけてない、まだ基本擦ってないっていう。
そうだね。しかもそうこうしてるうちにちょっと他のゲームもね、こう久しぶりにやりたいみたいな感じもなりますしね、
うん、
なかなか行かないんだよな、その拡張というかその先までって。
ね、
うん。
そういう、なんですかね、まあ、そういう、まあ、思い出とともに買って
ね、本当ですね。うんうん。いや、きっと皆さんもね、そういう作品あるんじゃないですか、きっとね。ね、
あのこれ、終わった後でも、送っていただいて大丈夫
です。あ、本当ですね。またそれでね、それを
紹介しますから。
ね、それで話していきたいですよね。またね、はい、またお待ちしてます、レターは。はい。
じゃこんなところですかね。ありがとうございます。
そうですね。うん、ありがとうございます。
はい、というわけでですね、そうですね。と最近小津安二郎の映画をちゃんと見たいと思っている仕様でございます。
おお、はい、小津安二郎って誰？
東京物語とか。
ああ、はいはいはいはい。
人なんですけど。
なんで今それが来たんですか？
なんか一回見たいなっていう時期が来たんですけど。なんか無性に見たくなって。
うんうんうん。
まだ結婚する前。実家の。あのパソコンをで見たんですよ。
ええ、
なんか東京物語じゃないんですけど、違う、お茶漬けの味っていう映画じゃないかな、見たんですけど、で毎回寝ちゃって途中で。毎回寝ちゃうって、ホラーがあまりにも俺は失礼じゃないかと思って、
あ
もうちょっとなんか俺がなんかこう成熟してから見ようと思ったんですけど。
はいはい、
でももう一回ちょっとなんか見えるもんならみたいなっていう、なんかいい映画だって聞きますよっていう、
なるほどね、
はい、感じの仕様でございます。
なるほど、はい、そしたら私はそうね、うちの上の小学生の娘がですね、生まれて初めて今日虫歯が発見されまして、歯医者で、
はいはい、
超落ち込んでるっていう。
小2ってことは、もうまだ乳歯？
いや、でもできてるのは永久歯の方だった。だから結構しっかりやらなきゃいけなくて、
歯医者って終わんないですからね。
終わんないしね、もう今もすごいなんかオロオロになってますわ。
奥歯です。
うん、なんか、うん、今日はジュースのものやめるって言って、うん、今日なんかすごいお茶ばっか飲んでましたけど、なんかと、ね、当日どうなるんかね、あの衝撃をちょっと初めて体験するんだとしたら、耐えれるかな。
歯医者での本格的な治療はこれから。
これから。あの、来週、再来週ぐらいに多分行って、はいはい、それ乗り切ったらクリスマスだよっていうのをモチベーションにやってるんだけど、乗り切れるのかな、あの子。
あれ、ね、 ロッタとかね、
そうそう、
水が入るシステム
とか
ね、
あれよなんかね、なんかそう冷静になるとなんていうのかな、そこまでの痛さではないはずなんだけども、うん、あの音と水によってもうパニックになってね、はい、ね、うん、ね、防御できないしね、
大人になったら大人になってね、いわゆる歯石取りとかで歯医者行くんですよ、
いや行く行く行く、
うん、もううちですね、大人になってから、
うん、
親知らずを2本抜きましたけど、
ああじゃあ自分も抜きましたよ、
ね、まあ、そういうのも将来的にありますからね、
ね、ね、ずっと拳グーって握ってね、痛いとも言えないからね、
そうそう
奥歯ね、そうそうそうそう、
奥歯はそうですよね、虫歯ですか、うん、
はい、ちょっと見届けたいと思いますわ。
というわけで、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
また、まあ、来月はみやみや夜長さん
の。ね、もう次は新年ですね。2026年ということで。はい。
そうですね、もう年明けてるの次。
そうですよ。早いっすね。いやいや急におばさんになっちゃったけど、はい、そうね、あらね、ということでまた来年もよろしくお願いします。皆様ちょっと早いですが、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また良いお年を迎えください。皆さん、
いや、おやすみなさい。
おやすみなさい。